ございます。11月も10日となりました。今週はちょっと寒い日とかがありましたが、皆さん体調は大丈夫でしょうか。今日はちょっと寒さが緩んでいますが、ちょっと温度差が激しい日々が続きます。体調管理気をつけてください。それでは礼拝を始めます。立つことのできる支障のない方はどうぞご起立ください。賛美を捧げしましょう。新聖歌371番、その血をもて我が身を賛美しましょう。
Amen.
ください。それでは司会者が祈りますので、皆さんお祈りの姿勢をとっていただき、心を合わせてお祈りください。天におられます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこうして私たちを御前に集めてくださり、あなたを拝する時を与えてくださり、ありがとうございます。都合によりこの場に集えない方もお見えになるかとは思いますが、今いるその場所であなたを拝することができますように、導き助けてください。日々さまざまなことがあり、さまざまなことを思い考えたりしています。もしかしたら今もその思い、その出来事が私たちの心や頭の中にあるかもしれません。ですがあなたを拝するこのひとときは、それらのことを脇に置き、あなたに目を向け、あなたの御言葉に耳を傾けるもの時間とさせてください。妨げるものをどうかあなたが取り除いてください。あなたからの御言葉を素直に受け取り、日々そのことを思い歩んでいくことができますように、ご聖霊様一人一人を導いてください。この時を感謝し、御手に委ね、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りをお捧げしましょう。主の祈り。天にます、私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。続いて子供賛美を賛美しましょう。子供賛美は気づかなかったです。Thank you. すいません、ちょっと一つだけ聞いていいですか。後ろの方、今の歌詞の色が緑とかだったんですけど、やっぱり薄くてちょっと見づらいなって感じでした？どうですかね、大丈夫でした？あ、大丈夫でした。よかったです、ありがとうございます。ちょっといつもなるべくはっきりとした色を使うようにしているんですけど、ちょっと、はい、気づかなかったです。ごめんなさい。すいません。気がつきました。ありがとう、ありがとうです。はい、暗唱聖句に移ります。出していただいてもいいですか。じゃあ、そうですね。
はい、今月の暗唱聖句です。はい、やります。今月は箴言の4章の24節です。ちょっとごめんなさいね。曲がったことを言う口をあなたから取り除き、歪んだことを言う唇をあなたから遠ざけよ。箴言4章24節です。いいえ、すいません。曲がったことを言う口をあなたから取り除き、歪んだことを言う唇をあなたから遠ざけよ。箴言4章24節です。皆さん、寒いですか、暑いですか。
寒い。
寒くない。これ上はね、もうすいませんね、風が来て暑いので、下の人たちが、足元が寒いかもしれないんですけど、大丈夫ですか。もしあれだったら、ガスストーブまだついてないのでつけてください。はい、曲がったことを言う口をあなたから取り除き、歪んだことを言う唇をあなたから遠ざけよ。箴言4章24節です。では皆さんで声を合わせて、この箴言の御言葉を言っていきましょう。よろしいですか。3、はい。
曲がったことを言う口をあなたから取り除き、歪んだことを言う唇をあなたから遠ざけよ。箴言4章24節。
邪魔をします、もう一度。3、はい。
曲がったことを言う口をあなたから取り除き、歪んだことを言う唇をあなたから遠ざけよ。箴言4章24節です。
今月はこれを覚えます。すみません、後ろの方、ここ一番前の電気つけてもらっていいですか。1個ついてない、どこかわかんない。あ、 OK。 はい、はい、
それでは本日のメッセージ箇所をお読みします。本日はヘブル人への手紙2章10節から18節です。新約聖書の439ページとなります。新約聖書439ページヘブル人への手紙2章10節から18節です。それではお読みします。ヘブル人への手紙2章10節から18節。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。聖とする方も聖とされる者たちも皆一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しよう。また私はこの方に信頼を置くと言い、さらに見よ、私と神が私にくださった子たち と言われます。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになります、お持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。それではこの箇所より、救いの創始者と題して御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
お祈りします。試みも何かは迫害と異世事、キリストの愛心にあり、悪魔よ退け。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちの心を知り、私たちの心を導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。共に御言葉を開きました。どうぞ私たちに分かるように助けてください。あなたの御旨が素晴らしいことであることをますます知ることができますように、助けてください。祈られたようにあなたの思いを受け取るために、心を開いても何か妨げるものが自分たちの心にあることもあります。助けてください。どうぞそれを取り除いてください。柔らかな心を与えてくださり、聞くことができますように、また語るものが付け足しをしたり削ることがないように、助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。なんと今日から母子室を出てミーティングルームでやると、本人たちから本人、はい、申し出がありましたので、はい、私が行けと言ったわけではないんです、はい、素晴らしいです。それでちょっと急遽なんとなく付き添いに入ってもらいましたけど、はい、ありがとうございます。はい、ヘブル書を読んできています、2章の2回目になりますけれども、ヘブル書全体のテーマが信仰の創始者から目を離さない、心を離さないでいなさいであったことを覚えておられると思いますが、イエス様から心を離さないで、イエス様に向けてこのヘブル書を読んでいきましょうと、信仰の創始者と言ったり、今日の箇所では救いの創始者という言い方をしますが、この方にあって信仰が始まり、この方にあって救いが始まっている、この方から始まっているの、そのところに目を止めるんですが、2章の1回目の時に、これは1節、2節、3節ですね。3節で、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。聖霊が賜物を与えてくださって救いを証ししてくださるように、私たちはこんなに素晴らしいという救いを気づかないままでいてはいけない。これに気づいて聖霊の助けをいただいて、そこから離れないようにしようと。こんなに素晴らしい救いをいただいて罰を逃れられないだろうか。御使いが語ったことに対しても処罰があったのだから、巫女が語る、巫女が示される救いをないがしろにして罰は逃れられるのかということも語られていました。そしてあまり触れなかったんですが、6節から8節のところで、詩編8編4節から6節のダビデの詩編が引用されていました。自分とは一体何者なんだ、人とは一体何者なんだ、 あなたは一体何者か、まあ、そんなことを問われますが、こんな小さな一人の人間に対して天地を作られた大きな神様、その権威のある方が覚えてくださっている、この方の圧倒的な存在を確認しなさいと、そんなふうに私たちの小ささ、しかし神は覚えてくださっていることを確認させます。その御子なるイエス様が今日は私たちのことを兄弟と呼び、また御子なるイエス様が人となられた苦しみのことを少し考えていきたいと思うのです。10節のところで、生徒する方も生徒される者たちも皆一人の方から出ています、それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われますとあります。まあ、少しこの新改訳だけを読んでいくと難しいのですが、イエス様はイエス様を信じる者、その者たちを恥に思わない、そして共に神様を賛美しようと言われているのです。イエス様ご自身がイエス様を信じる者に対して恥と思わない、まあ、当然かもしれません。しかし私たちはこの方が主ですということを恥じたり隠したりすることはないかなと思わされることもあるんです。イエス様を信じていると言えなかったり、イエス様を信じていると言ってしまっては、それはこんな自分が、こんなダメなの、ダメな自分がという場合もあれば、イエス様を信じていると言ったら何と思われるか分からない、まあ、いろんな形でこの方を主ということを恥としてしまうことがあるかもしれない、まあ、先週の証でもありましたが、こんな自分が洗礼を受けてよかったのかと自分を見ていたらそうなるんですが、イエス様があなたのために命を買い取られて、イエス様が救い出した、イエス様がというところで、ああそうかと、まあ、イエス様とドッキングしたという言い方を、ね、されていましたけれども、私たちがどうか人がどうかだと私たちも主を信じていることを恥としてしまうことがあるかもしれないんですが、主が私たちを恥と思われずに共に賛美しようと招いてくださっていることを、まあ、覚えておきたい、一つは覚えておきたいと思うのです。そして先ほど読んでいただいたところに、イエス様が人として苦しみを通られたということも書かれています。まあ、読まれた一節前の9節のところに、イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられたとあるように、その死の苦しみを通られたと。で10節でも、多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされた、14節も、イエスはまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つもの、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためとあるように、イエス様ご自身が罪の誘惑や死の恐れを通られたと。でそしてここには書かれていないんですが、人から罵られるという苦しみ、また裏切られるという苦しみも通っておられます。まあ、全部の聖書の箇所は開きませんが、荒野で誘惑に遭われたイエス様を思い出すでしょうか。ゲッセマネで祈られたイエス様、十字架上で何を言われていたんだろうか。その人として、神が人となられ、人として苦しみをイエス様が通られた。宣教の地でどれだけ語っても理解されない、人々の中で、家族の中で天の御国のことを語っても忘れられてしまう、身近な弟子たちにすら蔑まれてしまうような、もちろんパリサイ人や律法学者たち、反する者たちに蔑まれることは繰り返されていました。心の痛みも孤独も枕するところもない、この涙を誰が知るのだろうかと、そんな苦しみをイエス様通っておられるのです。 17節と18節のところで、イエス様はすべての苦しみを通られて兄弟たちと同じようにならなければならなかったと。罪は犯されなかったけれども、すべての苦しみを通られて、だからこそ試みられている者たちを助けることができるんだ、そんなふうに言われているのです。人としての苦しみを通られて、すべての点でご自分もそれを味わわれて、同情できないことはない。このヘブル人への手紙の4章15節には、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではない、罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたとあります。すべての点で苦しまれた、私の苦しみ、誰かの苦しみ、それも分かってくださると。私たちの中には分かってもらえないことはそれでもあるということがあるかもしれません。家族が分かってくれない、自分の兄弟が分かってくれない、教会の人も分かってくれない、ましてや牧師が分かってくれない、そんなことを通られる方もあるのではないかと。お気づきかお気づきでないか、お気づきかもしれませんが、進学校の時から私はそうした、何ですかね、揺れる痛みというか、言葉に出せない不安というんでしょうかね、そういう不安や痛みに対して鈍い方だなということは気づいていました。なんで悩んでいるんだろうとか、なんでそれが不安になるんだろうと、分からない鈍さがあるなということを思いながら、白か黒になるでしょうと、白か黒にならなければグレーでいけばいいんでしょうと、そんなことを卒業式の証にしたぐらいだったんですが、大丈夫でしょという形で、牧師は分かってくれない、そんな壁を作ってしまって、それでも大丈夫でしょと流してしまうことも、人間同士の中ではあるんです。自分のことに関して言うと、そんなに慰めていただかなくて結構ですが、慰めてくれるんですかと驚くこともあったりとか、それぞれの心の捉え方、心に欲しいものは違うなということを思うんですが、イエス様は分かってくださる、イエス様は通られてそこを知ってくださるということを覚えていきたいと思うのです。17節のところに、憐れみ深い忠実な大祭司となるためにと、憐れみという言葉が出ています。憐れみは共に苦しみ共に耐えるということです。イエス様の憐れみです。忠実な大祭司であるイエス様は、人の心の傷や体の痛みや落ち込みや不安に対して寄り添ってこられている。イエス様の憐れみは、誰かの涙の言葉を聞いて、その悩みの言葉を聞いて、その涙を拭ってくださっている。イエス様の深い愛が、絶対的な愛がないはずがないと覚えたいのです。復活されたところでは、イエス様が弟子たちをかわいそうに思い、優しさを示されていました。食べ物を用意されたのです。イエス様は人と同じ性質を持ってこの地に来られました。神である方が人となられた。人が持っている不安や怒りや、また焦りやイライラや動揺や、そのすべてに対して 同じ性質を味わってくださった。人となられた苦しみは、その十字架の死まで従われたその姿に表されています。そんなために死ななくてもと思うほどに、私たちは神様の前にある自分の罪深さに気づいていません。私たちが気づく前にイエス様はその罪を負うと十字架にかかられて死んでくださった。彼らのために、彼らの罪が許されるようにと自分の命を捧げられて死なれ、そして復活をされたのです。こんなに素晴らしい、こんなに素晴らしい救いを私たちはいただいている。こんなに素晴らしい救いの創始者であるイエス様、15節のところで、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためとあります。十字架の死によって、そしてその死からの復活によって、死で滅ぶというそのものが永遠がある、永遠に生きると変えられることをイエス様は教えてくださったのです。人が死に対してこれからどうなるかわからない、その死を一人で孤独で向かわずに済むように、死の恐怖という一生涯奴隷になるところからイエス様が解放してくださったと。ご自身の死と復活をもって、死があなたの罪の罰のためではない、死はあなたがイエス様ご自身と顔を合わせる恵みの入り口ですと、そこに立つものだと教えてくださったのです。それでも私たちは死を前にして、肉体の痛みや家族と離れる寂しさやいろいろな不安を覚えます。弱っていく自分の体を前に、消えていきそうな自分の存在を前に、不安になることもあります。この礼拝をオンラインで聞きながら、病院のベッドの上で自分の弱っていく体をなんとか御言葉にあって支えられようとしている人もいます。でもそこにも私たちは届かないんですが、イエス様は届いてくださって、イエス様がゲッセマネの祈りで祈られたように、その死の前の不安を祈ってくださいとイエス様が言われたように、私たちも互いに祈っていきたいと思うのです。この死の恐怖の奴隷をイエス様が解放してくださり、すべての苦しみを通られた方が、罪の誘惑の大きさやサタンの試みの強さや、それを知っておられる方が、死との苦しみに、悩みに寄り添ってくださって、だからこそイエス様から離れるなと、とどまりなさいと、流されるなと言ってくださっているのです。死に向き合われた方が他のことには向き合いませんと見放すはずがないのです。私たちのこの信仰の救いのその原点は、創始者はイエス様です。私たちの信仰を導き、信仰を守ってくださる方はイエス様であると。イエス様の言葉や生き様は今皆さんにどのように届いているでしょうか。何もこれを疑わないと、分かっていると、 しかしどこか心にストンと落ちない、まあ、先ほども言いましたが、先週の証にあったようにイエス様と心の深いところでドッキングされていないような、頭では分かっていても心で分かりきらないことがあるでしょうか。あったとしても、そう気づかされた時に主よと祈っていく、それを自分の心の中で何十年も思い続けなくていいと。ある方が仮面をかぶった信仰、そんな表現をしてくださいました。分かったふりをし、不安を隠しながら歩んでいく、そんなことはしなくていいと、安心してイエス様の前に下ろしていけたらと思うのです。ここに書かれているイエス様の言葉の一つ一つが、またイエス様の生き様の一つ一つが、本当に私たちの心の深いところで、この方が救いの創始者であり、苦しみを通られたすべてに対して試みられているもののために、その助けをくださるんだと信じていきたいと願います。救いの創始者はイエス様ですから、イエス様に聞いてもらえないことは何もないと、そう信じてイエス様を求めていきましょう。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの名前を心から賛美いたします。私たちの内側を探り、私たちの内側を知ってくださるあなたの御名を心から賛美いたします。さまざまなところを通り、罪が分からなかったり、罪が分かったり、それでもイエス様のことが分からなくなってしまったり、いろいろなところを通ることがありますけれども、救いの原点に立って、救いの創始者なる方のところに立って、イエスのほかにこのほか一人もなしと、悩める時の近き友はイエスのほか一人もないと、心からの賛美をあなたに捧げることができますように。さまざまな心にかき破られる心がありますけれども、この苦しみを知ってくださるあなたが慰め、憐れみ、共にそこを進んでくださることを覚えて、心から感謝をいたします。介護をしつつされている方々の上に、病床で出てくることのできない方々の上に、弱さの中にある方々、妨げを覚えている方々、神様、あなたの御手が触れてくださっていることを覚えて感謝をいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への応答として賛美を捧げしましょう。新聖歌240番、我が胸は罪にを賛美しましょう。
Amen.
りを行います。
キリストの教会が聖餐を霊典として守ってきたのはイエス様がそれを定められたからです。イエス様は十字架につけられる前の晩に弟子たちと共に過ぎ越しの食事をされました。パンを取り祝福して弟子たちに与えられ、また杯を取って分け与えられました。イエス様ご自身が再び来るまでこれを守り行いなさいと、過ぎ越しがイスラエルの民をエジプトの奴隷生活から救い出された神様の御業であることを覚え、感謝と賛美を捧げたように、今私たちはイエス様の血による救いを喜び祝い感謝するのがこの聖餐です。今ここにキリストの命をいただいている方々、共に喜んで預かっていきたいと思います。同盟福音ではイエス様を信じ洗礼を受けられてこの聖餐に預かりましょうとしています。まだイエス様を信じていない方、よくわからない方、洗礼の準備をしたいと願っている方は御言葉のカードをお配りしますので、それをどうぞお取りください。洗礼を受けられた方はいずれの教会であっても、同じ信仰を告白しておられる方は共に聖餐に預かってください。それぞれがイエス様に会ってこの聖餐を味わっていくことができますように、これから信じようとされている方が一日も早くイエス様を信じることができるようにと願います。しばらく静まって祈りの時を持ち、最後に私が祈り信仰告白を共に捧げたいと思います。それではそれぞれのところでお祈りをしてください。恵み深い天の父なる神様、あなたが御子をこの地に送り、御子なるイエス様が十字架の上で私たちの罪のために身代わりの死を遂げてくださいました。その地によってその救いを信じる者に救いを喜びを命を与えてくださったことを覚えてありがとうございます。それぞれが罪をあなたの前に告白し、あなたに許された者としてこの神の家族を作り上げていくことができるように助けてください。あなたをまだ信じていない方、あなたを信じようとされている方、あなたを信じ洗礼を受けたいと願っている方、神様その心に格別触れてくださって、勇気が必要な方には勇気を、迷いのある方にはその迷いを消し去ることができるように、それぞれの心にどうぞ触れてください。それぞれの祈りをあなたの御手にお委ねいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に信仰告白を持って、信仰、使徒信条を持って信仰告白をいたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、その一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により手宿り
乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは新聖歌49番を開きください。新聖歌49番、シミモトガモの1節と2節を賛美いたします。その間に、パンを配っていただきます。新聖歌49番1節2節を賛美しましょう。主は渡されるよ夜、パンを取り感謝をしてこれを先言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。それでは続けて新聖歌49番3節4節を賛美いたしましょう。主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。 感謝していただきましょう。お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちをここに招き、あなたの聖餐に預からせていただいて心からありがとうございます。改めてイエス様の恵みを、永遠の命の恵みを、そして罪の許しを覚えて感謝をいたします。今この喜びをあなたが再び来られるまで持ち続け、またそれを私たちが述べ伝えていくことができるように御前にどうぞ歩ませてください。まだあなたを知らない方、あなたを知り始めた方、あなたの前に迷いのある方、どうぞその心に触れてください。信仰の希望のある者のうちの心にも続けて触れてくださることをありがとうございます。皆さんの祈りに合わせ感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて新聖歌49番5節6節を賛美いたしましょう。
捧げ物をいたしましょう。献金は神様への感謝と献身を表すもので自由です。意味のよくわからない方やご用意のない方は控えていただいても大丈夫です。じゃあ内藤さんお願いします。
お祈りいたします。天のお父様、今日のこの礼拝を感謝いたします。あなたが私たちに悩みの中、苦しみの中にあって寄り添ってくださり、一人一人に声をかけてくださり、触れてくださっていることをありがとうございます。あなたは多くの人をその救いに導くとともに、一人一人の人をその名を呼んで導いてくださいますから、ありがとうございます。私たちは有名な人、立派な人を見るとその関係を誇りたくなりますが、主は果たしてあなたとの関係を私たちがどれほど誇っているでしょうか。 あなたを恥としていませんでしょうか。どうか私たちがあなたといつも結びついていることを他の人々に大きな声で誇ることができますように。あなたが恥ずかしめを受けているときに、私たちも共にその恥ずかしみに預かるものとなれますように。あなたの十字架に預かるものとなれますように。どうか私たちがその十字架を恥とせずに、あなたこそ私の父です、私の神です、私の救い主ですと大きな声で述べ伝えることができますように、どうか一人一人に力をお与えください。この礼拝感謝いたします。またこの賛美の時もありがとうございます。私たちは心からの捧げ物をしました。主、どうかその小さな捧げ物ですけれども大きく用いてください。すべてあなたに委ねます。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。
立つことのできる方、ご主張がない方はどうぞご起立ください。新聖歌60番、雨土小ぞりで思って照英とし、その後岡本牧師より祝祷をしていただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。